皆さんこんにちは。カンドラの森の住人ユリです。カンドラの森は韓国ドラマについて知りたい、聞きたい、語りたいという皆さんのためのポッドキャストです。はい、今日は毎年恒例となりました、今年私が見たドラマ、私が今年の下期に見たドラマですね、そのリストをご紹介していきたいと思います。で今日はね、何にも台本準備してませんので、最初のトークだけ台本見ながら喋ったぐらいで、あとはもうはいそのまんま喋っていきたいと思います。つっかいたりとかどもったりとか名前が出てこなかったりとかすると思いますけれども、まあまあまあ温かい目で温かい耳で聞き守っていただきながらよろしくお願いをいたします。はい、ということで、2025年7月から12月まで私が見ていたドラマの、リストが今ここにあります。何作品だ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、延べ18作品ですね。2週目とかしてるのあるのでねはい、ですね、7月、早速いきましょうか。あ、そうそう、私のリストって韓国語のタイトルハングルで書いてあるだけなんですよ。で、ですね、私が拙い韓国語で読みます。間違っている場合もあります。それもご容赦ください。はい、で一番最初、7月に見ていたというリストの中に入っているのがこれミセンですね。はい、今年のポッドキャストでも何回か喋っていたと思いますけども、私7月に職場が異動となりまして、新しい職場に着任し、もう怒涛の日々を送りました。なんかね、今年のその1月から6月まではまあ前の職場で働いていたわけですけど、その時の記憶がもう全部吹っ飛んじゃうぐらい、もうあの時何してたのか全く思い出せなくなるぐらい、新しい職場がちょっと刺激的すぎて要は大変だったんですけど、まあちょっと心折れそうになってたんですよ。で、なのでそんな自分をこう励ましたい、これポッドキャストでもよく喋ってましたけど、励ましたいって思って元気の出る、自分も頑張んなきゃって思えるドラマが見たいということで、久しぶりにミセンを見始めました。いやー、よかったですね、ミセン。チャングレ、もうなかなかね、どこにも雇ってもらえないような彼が、まあ、ちょっとコネで大きな企業の商社にねインターンで入るわけですけど、まあ、最初はコピー機でコピーを取ることすらできない彼が、徐々につまずきながらも成長してね、立派になっていくっていうのがもう胸熱でして、そしてそれをね、最初うさんくさい目で見てた上司の大課長イソンミンさん、だんだん彼にねこう感情移入してって、で彼の成長をまぶしく見守っていくんだけれどもっていう、そのいやーすごい楽しかったな。他にもね、新入社員の子たちがいっぱいいて、で彼らが頑張ってる姿で壁にぶつかるじゃないですか。どんどん壁にぶつかって、どうしてうまくいかないんだろうっていうのが自分の、今の状況に重なってね、で彼らもこんな風に最初頑張っていたわけだから自分も頑張ろうって、まあ、そんな風に思いながらね、ワクワクしながら見てましたね。もう何回目なんだろうな、店見るの。でも何回もどっかで話してると思いますけど、まあ、ミセンをね、見始めたのはもう随分前で、そうね、私がトッケビにハマるちょっと前だったんですよね。ちょうどコロナが始まるちょっと前ぐらいだったんですが、私がよく聞いていたポッドキャストの、プロデュースをしていた方、プロインタビュアーの早川洋平さんなんですけど、早川洋平さんがそのミセンとトッケビ面白いって言ってどこかに書かれてたんですよね。 で、へえ、早川さんが面白いっていうなら本当に面白いんだろうなと思って、でミセンをまず見始めたんですよね。トッケビは後から見たんです。なので、まずはミセンに、いや、これすっごい面白いドラマだな、さすがおすすめされるだけあるなと思って、まだそこまで韓国ドラマに思いっきりハマっていたわけではなかったんですけど、いやミセンはね、20話あっという間でしたね。で、カン・ハヌルさんとかね。いや、あと、よく出てくる、そうそう、壁犬って言われてた彼。今名前が出てこない。白雪姫には死をとかやってた、俳優さん。名前が出てこないので、ちょっと調べますかね。よいしょ。白雪姫には死を。あ、ピョン・ヨハンさん。ピョン・ヨハンさんがちょっとあんまりかっこよくない役なんだけど、すごい面白かったですね。で、その子たちがね、新入社員っていうことで、ぶつかりながら、助け合いながらやっていく姿もすごくいいんですよね。はぁ、ということで、でもこんなにミセンを喋ってると終わんないね。次行かないとね。はい。で、7月にミセンを見始めました。で、次に、7月21日から見始めたって書いてあるな。これなんだろう。チュンジュンウェサンセントでいいの？ なんか読み方間違ってる気がする。これ多分ね、多分あれですよ。トラウマコードじゃないかな。多分。なんか緊急センターみたいなやつ、なんだっけ、重症外来センターじゃなくて、トラウマコード、ちょっと調べてみよう。トラウマコード。はい。トラウマコード、そうね。チュンチュンウェサンセント。重症外傷センター、ゴールデンアワーというウェブ小説を題材にした。優秀な外傷外科医、ペガ、あ、違う、ペクガンヒョク。こうやってね、言い間違えるからね、今回。ペクガンヒョクの活躍を描いていますというのが、今、ウィキペディアで調べたやつですね。いやー、すごくこれ、評判良かったんですよね。トラウマコード。で、なので見始めたんですけど、チュジフンさん、めっちゃくちゃかっこよかったですね。すごい、元傭兵の 戦闘衛生兵って、いやー、もうほんとかっこよかった。でね、チュ・ヨンウンさんのね、フェローもすごくよくて、もともと肛門外科にいたんだけど、チュ・ジフンに捕まってっていう、ベクガンヒョクに捕まって、ね、そのすごい、超忙しいセンターに配属されちゃうっていう。いや、これ本当に面白かったです。もう本当にハラハラハラハラしながら見ていて、で、まあ、これ韓国のお話ではあるんですけど、多分日本もね、似たような状況なのかなと思って。もう次から次へとね、本当に生きるか死ぬかの瀬戸際の方が運ばれてくるので、まあ、ちょっとね、手術シーンとかが多いので、うってなってしまう人も多いかと思うんですけど、もう本当に、どうやって助けるんだろうとか、どうやってここを乗り切っていくんだろうっていうのはね、とてもとても、楽しく見ることができました。で、これ、確かシーズン2が出るのか。な、トラウマコードって。なんかそんなようなことを言ってたような気がするんだけど、合ってるかな？ああ、まだ検討中っていう段階なんですね。決まってはいないってことですね。いや、トラウマコードね、シーズン2来るならもう一回見たい、一からもう一回見たいなっていう気はします。本当にね、ワクワクしながら見ました、トラウマコード。で、その直後に並行して始めたのが、7月24日から見てるって言ってるな。恩人がぬん、スルギロウン、チョンゴンネ、センファル。ああ、そうそう、トラウマコードって短いので、で、面白かったから3日で見終わっちゃって、で、その後に、やっぱりおすすめされていた、楽しい、いつかは、違う。いつかは賢いレジデント生活ですね。賢い生活のスピンオフ作品ということで、あそこのユルジェ病院の中で、 レジデントとして頑張ってる4人の子たちの物語ということで、いや、これはちょっと最初でどうかなと思いながら見始めていたんですけど、で、まあ、みんなおすすめしてるしと思って見始めてたら、途中から面白くなってきましたね。やっぱり、そうそう、だからもともと、賢い医師生活のククズのメンバー、前のね、本シリーズの方の主人公たちがカメオで出てくるって聞いてたので、それもすごく楽しみにしていて、彼らが出てくるまで頑張ろうと思って、それ目当てで見てたんですよ。なんだけど、やっぱりね、これもミセンと一緒ですね。ひたむきに頑張ってる、まあ、最初はちょっと嫌々やってた、実力もない彼らがね、レジデントの彼らがどんどん成長してって、こう一人前になっていくとかね、本当に感動のシーンに出会えるとか、いやー、すごく良かったですね。心に残ってるのが、でもちょっとネタバレになっちゃうかもしれないので、あんまり詳しく状況は話せないんですけど、やっぱり病院ですから、さっきのトラウマコードみたいに生きるか死ぬかみたいなお話が多いんですよね。で、本当に懇意にしてた患者さんが亡くなってしまうとか、で、そんな中で新たに生まれる命に出会うとか、まあそうですね、このいつかは賢いレジデント生活のレジデントたちって婦人科、産婦人科なんですよね。だから産科なので、よく出産シーンがあって、やっぱり、ね、赤ちゃんを産むっていうことに対して、韓国でも日本でもなかなかね、今ポジティブに捉えられないところで、やっぱり命が生まれてくるっていいよねって思わせてくれる、あ、そんなドラマだったなと思って、本当に希望の持てる、最初全然希望が持てない感じなんですけどね すごく希望が持てる、本当にやっぱり賢いシリーズはいいね、賢い生活シリーズはいいですね、本当に涙流しながら見ましたよ。はい、という、いつかは賢いレジデント生活でした。で、その後見たのが、これ結構ゆっくり見たな。8月に入って見たやつですね。コンセゴルイブリョハ、ん?イブリョハセヨ。www 検索ワードを入力してくださいだと思います。もう全然韓国語が分かっておりません。はい、これはなんかね、ずっと私の録画のスペースに溜まってた、録画しっぱなしのドラマだったんです。日本タイトルはあれですよね、恋愛ワードを入力してください、サーチ www っていう、とんでも日本語タイトルな代表作品ですけれども、そう、たまたま今これ見るのもいいかもなと思って見始めたのかな。なんで見たんだろう。なんかきっかけがあったと思うんですが、まあ、イムスジョンさんが割と好きっていうのもあったり、イジェウクさんが出てるんだ、ふーんとか、あとクォンヒヒョさんがいい役で出てるっていう まあ私は王になった男の悪役のコーンヒーヒョさんが初めてだったので、冬のソナタとか、このね、検索ワードとかはすごくいい役だよと聞いて、やっと、そのいいブライアンですよね、ブライアン、ブライアン、いいブライアンに出会いましたっていう で、あとはそうですね、あ、そうそうそう、これだ、ピョンソクが出てるっていうので、それもなんかいいなと思って見たんだ。そうそうそう。で、あと、イ・ドンフクさんもね、カメオで出てるって聞いたので、まあ、それは前から知ってたんですけど、そうですね、決め手は、はい、彼ですね。そうそう、ピョンソクが出てるっていうので。そしたらピョンソクね、やっぱりかっこよかったですね。人気俳優の役だったんですけど、まあ、ちょっといろいろとね、悩みがあってっていうところで、そんなに出番は多くないんですけど、まあ、やっぱりこの時からちょっと光るものはあったかなと思って、なかなかね、ピョンソクさんも苦労人だと聞いてるんですけど、すごく良かったですね。で、やっぱりですよ、今皆さん「ダイナマイトキス」を見てね、 チャンギヨンの色気にはまってる方多いと思いますけど、この作品も色気マシマシですよ。本当に良かったね。もう初回からやっぱりいっちゃってる色気でしたね。 で、チャンギヨンさんのダイナマイトキスはね、この後見始めようかなと思ってるんですけど、楽しみですね。で、そう、やっぱりこれに触れないわけにはいかない。この日本語タイトル、やっぱりちょっとおかしいですよね。検索ワードを入力してくださいというのが韓国語タイトル。で、それを恋愛ワードを入力してくださいに変えてしまったのが日本語タイトル。で、全然恋愛ワードを入力する話じゃないんですよね。検索ワードを入力するというのは、まあ、検索エンジンの会社、二大巨頭のね、争いみたいな、戦い、ライバル会社の戦いのお話でもあるので、結構真面目にその検索ワードについて取り上げてるんですよね。で、また検索の上位に来るというのは、社会問題があったりとか、あと政治的な絡みがあったりとか、それを操作するしないみたいな話があって、結構真面目な話なんですよね。だから恋愛ワードを入力してくださいみたいな、なんかその明るい話っていうか、そのほんわかしたとかそういう話では全然なくて、結構仕事としては真面目なドラマですと。なんだけど、このチャンギヨンが出てくるこの恋愛、あと、そうですね、チャンギヨンさんだけじゃなくて、私はもう一つのカップルの方も割と好きだったんですが、イジュークさん、もう一つか、二つ、三つカップルがあるのね。イジュークさんが出てくる方も良かったし、ソンガギョン、チョンヘジンさんが演じるね、チョンガギョンっていう、ソンガギョンさんの旦那さんのチスンヒョンさんっていう俳優さんがいるんですけど、チスンヒョンさんが私結構好きで、割と悪役多いんですけど、なかなかその最後はこうちょっと複雑なところを克服していく役が多くって、あれに出てたんだよね、なんだっけ、カンハヌルさんとハジュンさんが出てたやつ。 名前が出てこない。ハジモンさんってやれば出てくるかな。ハジモンさんが出てた、カンハヌルさんと一緒にやってた。名前が出てこないよ。名前が出てこないよ。こうやってどんどん記憶が。そっか、カンハヌルとハジモンで調べればいいんだ。あ、カーテンコール。そう。カタカナだったまでは覚えてた。カーテンコールで、ハジオンのお兄さん役なんですけど、なかなかね、あんまり最初は良くない役なんですが、やっぱりね、ちょっとこう、影のある、ね、シン・ソンドクさんにちょっと似てるのかな。なんかそんな感じの素敵な俳優さんなんですよね。なので、ちょっと、楽しませていただきました。で、そう、だからチャンギヨンとか、その、ね、今言ってた、別のそのカップルの恋愛とかもあるので、恋愛要素もあるよっていうことが言いたくて、おそらく日本語タイトルつけた方は恋愛ワードっていうふうに入れたんでしょうね。わかる。チャンギヨンの魅力を見逃さないためには、恋愛色を出さないと、その恋愛が好きな層を逃がしちゃうよね。なんだけど、ちょっとストーリーとしてはミスリードしちゃう。これ日本語タイトルつけるの難しいですね。まあ、例えば韓国で検索ワードっていうのまま、日本な、なんだ、タイトルとしては恋愛要素ないけれども、チャンギヨンが出るって言ったらみんな注目するじゃないですか。だけど日本だとチャンギヨンって誰みたいな感じになっちゃうと、なかなかその恋愛が好きな人がその検索ワードっていうタイトルで引っかかってこない。ああ、こういうことがあるから、ピンク色のものがなんか日本語タイトルになったりパッケージになったりするんだなっていうのをちょっとね、感じましたね。またこれもちょっと長く喋っちゃった。ということで、検索ワードを入力してくださいは結構長く、そうね、2ヶ月弱かかりながら完走してますね。で、まあ、私サブスクで見てるのと、録画したのをお風呂で見てるのと、いつも2作品並行してるんですが、もう一つ翌日にスタートしたサブスクの作品がありますね。これは、ジョンニョンに、ジョンニョンスター誕生ですね。 はい、これは12日で見終わってて、あ、これはね、止まんなかったやつ。キム・テリさんが昔の国劇っていうね、韓国で流行った、まあ、日本でいう宝塚みたいなやつですよね。まあ、そこのトップのスターを夢見て田舎から出てくるというね、まあ、要はサクセスストーリーな感じなんですが、でもサクセスストーリーと言えるのか、ものすごい本当に苦労してね、最後まで行くので、いや、これはなかなか見応えのあるドラマでしたね。で、まあ、ジョンミョンはポッドキャストでも喋ってるので、もうあんまりここでは言わないですけど、もうとにかくその国劇、パンソリですね、韓国の昔からのその歌い方と歌い手さんたちの、実際に歌ってる姿、これ女優さんたちみんなパンソリを習って自分の声でやってるっていうんですけど、本当にすごい演技をされていて、いや、もうすごかったとしか言いようがない、見応えがすごかったですね。で、ストーリーとしては結構辛いところも多いんですけど、それだけにその何て言うのかな、芸に対して真剣に取り組んでいるっていうところが伝わってきて、で、まあ、8月ですから、私まだ元気にならなきゃの 時期で、頑張ってる人のドラマが見たいっていう時期でしたので、もうこれまさに頑張ってる人のドラマ、本当に良かったですね。で、やっぱりパンソリというその芸能の奥深さも感じましたし、なんでしょうね、ドラマとしての完成度がすごく高かったような気がします。で、またカメオのムンソリさんがね、ジョンニョンのお母さん役ですけど、またこの方がいいんですよ、もう。 これね、ドラマのタイトルもね、オープニングも「これから始まりますよ」みたいな感じの国劇の何て言うのかな、始まるアナウンスみたいなのから来るので、舞台挨拶から来るので、いつも見ちゃうんですよね。 このオープニングを、いつも飛ばすはずのオープニングを、まあ、そんな感じでジョンニョンね、あっという間に、はい、完走して、そんなに長くないんですよね、確か話数もね。皆さんもぜひぜひ見てください。そして、あ、そうそう、だから短い作品が多かったので、8月はスタートした作品が多かったですね。8月23日には満を持して見始めました。リアタイで見始めました。12ですよ。この私の この声で少し感じていただけるかと思いましたが、12、これは私の推し、パクヒョンシクさんが出演するということで、めちゃくちゃ期待してみました。まあ、なんでこんなにめちゃくちゃ期待してたかと言いますと、だってね、メインキャラクターがマドンソクさんでしょ？ソイングクさんでしょ？で、カメオでナインさん出てくるとか言ってさ、もうすごかったわけですよ。期待が。12ね。マドンソクとパクヒョンシク共演、豪華キャスト集結のバトルアクションですよ。ディズニープラスの紹介。で、ソイングクさんが主演じゃないんだっていうね。で、そこにパクヒョンシクが来た。いやー、すごいなーと思って。で、まあ、これね、ファンタジーですよね。なんだろう、どっちかっていうと、本当にその子供も一緒に見られるファンタジーものみたいな、まあ、よくアニメでやってる作品を実写にしたんだなっていうような感じでしたね。もうちょっとなんかその深いドラマになるのかなと思ってたけど、どっちかっていうとそういう、割と誰でも見られるファンタジー色が強い作品でしたね。で、確かにヒョンシクは美しかったです。ヒョンシクは悪役だったんですよね。本当に綺麗で、やっぱり、こういう役合ってるなって、このダークサイドのパクヒョンシクというのもね、本当に期待通りの素晴らしさで、この前にね、なんだっけ、宝島、宝島 タイトル、日本語タイトルなんだっけ、 宝島。韓国ドラマ。埋もれた心だ。そう、埋もれた心。埋もれた心でも若干ダークサイドなパクヒョンシクが若干見られて、若干どこじゃない、半分ぐらいはダークサイドだったんですけど、今度はオールダークサイドのパクヒョンシクということで、いや、本当に、それはね、見応えありましたね。まあ、なんだけど、ちょっとストーリーとしては、ちょっと私にとっては微妙でして、いやー、マドンソクさんとソイングクさん使うんだったら、もうちょっといろいろできなかったのかなっていうね、いう気がしていて、ちょっともったいなかったかな。設定としても、プロットとしても良かったので、その話の展開がなかなか展開していかないっていうのがすごくちょっとね、あれでしたね。ちょっとイラッとする感じがしましたけど、パクヒョンシクはすごく良かったです。で、ソンドンイルさんも出てたしね。で、そこで、ちょっと、消化不良になりまして、やっぱりマドンソクさんとソイングクさんのすごいいいとこが見たいって思って、録画をしてい、いた、元彼は天才詐欺師ですね。これはどこかで見ようと決意しました。ね、やっぱりこの2人のなかなかいいケミを見たいなって思ったんですよね。はい、12でした。で、そして、次に、開封したのが、リアタイだったから他のやつも一緒に見ようと思って、ディズニープラスだったんだね。ディズニープラスでまだ見てないやついっぱい見ようと思ったんです。で、始めたのがナインパズル、あ、なんかそのままナインパジュルかな、韓国語読みだと。はい、ソンソックさん もうナインパズルはね、絶対見ようと思ってたの。キムダミ、ソンソックの共演。いや、これはすごかったね まあこれもちょっとね、サスペンスなので、うっていう、ちょっとね、殺人のシーンとかがダメな人は見れないと思うんですが、すごく面白かった。ね、キムダミさんが、ちょっとこう、なんて言うんだろう、サイコパス系のプロファイラーなんですよね。ちょっと生意気な。で、ソンソックがやっぱり刑事役多いんだよな カジノもそうだし、先生ともそうだし 刑事役多いよね。で、まあ、刑事役ですよということで、いや、ソンソックのくたびれ加減も良かったし、いやー、これ誰が、ね、犯人なんだろうっていうのもね、面白いですし、そもそものキムダミさん演じるプロファイラーも、犯人なんじゃないかみたいなところから始まるので、すごく面白かったですね。で、まあ、最終的にはよく出てくるようにはなるんですけど、カメオで、あの方がですね、そう、キムダミのおじさんという人が、名前が出てこないよ。私の好きなあの俳優さんですよ。なんで名前が出てこないんだろう。もういつもそんなこと言ってるよね あれ、ここには出てないな。なんで出てないんだろう。大型。あれ、この前も、この人のドラマ、私、思いっきり主演ドラマ見てたのに、なんで名前が出てこないんだろう。ということは、そっちのドラマから行った方がいいな。あ、チジニさん。本当、名前出てこない。チジニさんですよ。チジニさんが、その10年前の殺人事件で殺されてしまったという方で、まあ、そこからストーリーはスタートするんですけど、いつまで経ってもチジニさんが死体役でしか出てこないっていうので、X のね、タイムラインがざわついていたという。まあ、もちろんその後ちゃんと演技してるとこは出てくるんですけど、チジニさんの無駄遣いじゃないかって言われてましたけどね、ちょっと衝撃でしたね チジニさんも出てましたし、結構豪華な俳優さんたちがカメオで出てくるので、それも楽しかったですね。まあ、本当にドキドキしながら見た、ワクワクしながら見た。なんだろう、あれみたいだな、昔アメリカの、ハリウッドの映画で、ブラッド・ピットが出てた「セブン」って知ってます？7つの大罪、聖書でいう7つの大罪をテーマにした殺人事件を追っていくという、 で、これも9パズルなので、9つのパズルのピースなんですよ。で、それが殺人ごとにこのピースが送られてくるというので、なんかこう、ちょっとセブン味があるっていう。いや、本当本当、そんな感じなんですよ。いや、なかなかテイストとしてもね、似てるし、面白かったですね。で、そしてこれもだから短めなので、7日で見終わって、次にディズニープラス、そう、12と並行して見ていた、ディズニープラスで次見たのが、ああ、これですよ。ウリ4ファ。ウリ4ファ。私たちの映画です。もうね、ポッドキャストでも熱く語らせていただきましたよ。ウリ4ファ。ナムグンミンさんですよ。ナムグンミンさんの私たちの映画。これ本当に良くて、もうナムグンミンさんがいいのはもう当たり前って言えば当たり前なのですが、このチョン・ヨビンさんのね、演じるダウム、余命いくばくもないという役なんですが、余命いくばくもないと聞くとね、しんみりしたドラマなのかな、ハートフルなのかなと思いますが、これがまたね、その最後まで自分の命を燃焼させようとするそのパワー、すごいですよ。で、またチョン・ヨビンさんのね、お母さん役にね、ムンソリさんが出てくるという これもカメオですね。いやー、もう本当にね、泣きましたし、勇気をもらいましたし、とにかく元気をもらいましたね、この映画。で、ラストに行くまでのその2話3話ぐらいがすごいんですよ。なんか、最初これ、視聴率が低くなっていて、ナムグンミさんが6話ぐらいまでは見てくれればっていうようなコメントをしたぐらいだったんですけど、本当にいい映画映画みたいなんです、これ。本当にいいドラマだったので、ナムグンミさんちょっと悔しかったんじゃないのかなと思うんですけど、これはすごいですよ。本当に素晴らしい作品で、ラスト3話がもう本当に感動をなくしては見られなかったですね。で、最後まで見ると、これも多分ポッドキャストで喋ってると思いますが、最後まで見るともう一回最初に戻りたくなるんですよね。なので、2周目しました。 あっという間に2周目しましたね。なので、並行してみた12が、ちょっとと思いながら見てましたけど、それで釣られてみたディズニープラスの作品、ナインパズルとね、私たちの映画でかなり、私の心は満足になりました。で、2回目のナムグンミンさんの私たちの映画を見ていた後に、次に、見始めたのが10月に入りますね。これもね、人気だったので見たんです。ボックンネシェプ、シュシュ、ショプ、なんだ、ショプ。発音が難しい。大体わかりますよね。ボックンのシェフですね。なんかすごく、ね、評判が良くて、面白いっていうので、えーって思って。で、イチェミンさんは私初めてでしたし、でもユナさんはね、いろんなところで見てますし、カンハンナさんも好きな女優さんだし、あとはね、いろんな俳優さんが私好きな人が多かったので、見ましたよ、見ましたが、やっぱりそうですね、お料理ドラマっていいですよね。本当に、これ要はタイムスリップものなので、一流のシェフがね、朝鮮時代にタイムスリップしてって言って、みんなが見たこともないフランス料理とかなんかいろんなのを披露しちゃうっていう、チートものなんですけど ちょっとずるいよねっていう でもその料理対決をしていく中でね、いろんな料理が出てきたり、みんながその感動したりっていうのが面白くて、これもなんかで言いましたけど、前回言ったのか、前回言ったけど、美味しいって思う時のシーンが なんかファンタジーになってて面白いんですよね。そう、イ・ジェミンさんがね、もともとは出演するという予定ではなくて、そう、パク・ソンフンさんがね、本当はこの王様役になるはずだったということで、ちょっとね、パク・ソンフンさんの降板は、残念だったなって 思いますけど、でもね、代役をした市民さんが、いやー、これは素晴らしい演技でしたよね。本当に、なんて言うんでしょう、チャンスをものにしたというか、こういうところもね、運なんだろうなと思って、一味さん、そんなにまだ、たくさんの作品に出てるわけじゃないのに、もうこんなね、素晴らしい、作品を演じることができて、素晴らしいなって思いました。で、一味さん、なんか多分今配信が始まってんのかな、ジュノさんの新しい作品でなんか悪役っていうのも聞いてるんで、悪役似合うな、そういう顔してんなと思ったので、ちょっとそちらもね、どこかで開封したいなと思っています。はい、ボー君のシェフでした。そして次見たのが、これなんだ、10月5日から見始めましたって言ってる、コムンテアン、あ、黒い太陽だ。黒い太陽。これ、ナムグンミン祭りですね。ウリ・ヨンファ見て、私たちの映画見て、やっぱりナムグンミンいいじゃんになったんだ。実はこの、今年の前半ね、ナムグンミンさんの恋人をね、2回見ていて、2周していて、そうそうそう、ナムグンミン祭りしてますね、私ね。いやー、これはね、黒い太陽はムキムキのナムグンミンでしたね。ムキムキ。いやー、なんか元々の設定がなんか特殊工作員みたいなやつなんですよね。黒い太陽。そう、エリート、国家情報院のエリート要員ですね。ハン・ジヒョクをナムグンミンさんが演じるんですが、短髪でムキムキ。すごい筋肉、なんかもうね、歩き方が違うの。で、なんかそのナムグンミンさんのインタビューでも 歩きにくかったって、筋肉いっぱいついて、よくあんな体にしたなっていうぐらいの、まあ、時々そのね、上半身裸のシーンが出てくるんですけど、もうすごいですよ、体が うわーっていう筋肉がついてます。これはね、今まで見たことのなかったナムグンミンさん、ウリ・ヨンファの映画監督から 真逆 すさまじかったですね、もう。で、これはね、本当に私はすごく良かったと思ってます。このストーリーは、なんて言うんだろう、多分賛否両論あると思うんですが、私的にはすごく良くて、面白かったですね。どうなってくんだろう、どうなってくるんだろうっていうのが、もうドキドキしながら見ていました。そして、で、ここでキム・ジウンさんが一緒に出て、共演して出てくるんですよね。彼女もすごく良かったですね。で、なんかすごくナムグンミンさんとね、この方、キム・ジウンさん、共演が多いんですよね。で、実は今も見てるドラマがナムグンミンさんとの共演の作品なので、すごく楽しんで見てるんですけど、へーっていう これはね、見てよかった。黒い太陽、コードネームアムネシアっていう日本語タイトルですけど、いやー、すごかった。これはね、大きな画面で見ないとねっていうやつでしたね とにかくすごかったですね。あの人も出てくるんだよね。よくネイニョンって怒る女優さん なんだそれですね。ちょっと黒い太陽のキャストを見ていきたいのですが、よいしょ。あ、そうそう、チャン・ヨンナムさん そう、国家情報院で上の方で争いしてるんですよね、偉い人が。で、その偉い人、要は次長さん2人がいるんですけど、1人が、チャン・ヨンナムさん演じるトジンスクっていう、海外部門の次長さんです。で、もう一人はその国内部門の次長さん、これがイ・ギョンヨンさんなんですよね。いやー、なかなかその悪役の多いお二人、それも貫禄のある悪役の多いお二人ですよ。この二人が対決するの面白いですよ。もう 二人座ってるだけでも圧巻ですね、イ・ギョンヨンさんとチャン・ヨンナムさん。 で、お二人ともなんかすごくいい感じなんです。最初、イ・ギョンヨンさん嫌なやつかなと思うんですけど、すごくいい味を出してくるので、いや、いいですね。あとは、あ、そうだ、キム・ジョンテさんも出てましたね。シーシュポスでいいアッパ役の。で、なんだっけ。結構いろんなところに、キム・ジョンテさん出てるんですが、ブラームスは好きですかにもいましたね。恋人にもいましたね。恋人では、あ、そう、恋人のあの王様役ですね、インジョ。土下座する王様役ですね。本当にね、いい俳優さんが多くて、本当に。あ、こう、ヒョンボンシクさんもよく出てくるよね。ヒョンボンシクさんもナムグミさんの作品によく出てきますし、ああ、そうだ、チュ・ジョンヒョクさんもいたね。本当に今結構ね、活躍してる人も多いですし、圧巻の俳優さんも出てきますし、これは見どころがね、結構あったんですよ、ので、とてもおすすめです。はい。で、これが黒い太陽。いや、本当に面白かった。で、次に見始めたのが、やっぱり10月に見始めてるんですけど、これね、長い。読めるかな？ピミールエムーン。これ、あ、でもこれがタイトルなんだよね。秘密の扉。で、サブタイトルがついてて、私のメモが読めない。なのでちょっと勘弁してください。韓国語、ハングルかつ読めない。残念な感じです。ございます。秘密の扉。これは、ずっと見たいなと思っていた、歴史ドラマですね。で、李氏朝鮮の、有名な王様、四女。そして、その、なんで有名かというと、その四女は息子である、セジャをですね、米びつに閉じ込めて餓死させてしまったという、まあ、有名なお話なんですが、で、そしてその、佐渡セジャ、その、殺されちゃった佐渡セジャの息子がイさんっていうね、どうしても映画とドラマになってしまうという、韓国では有名な歴史の、はい、場面ですけれども、これを題材にしていて、で、その佐渡セジャをイ・ジェフンさんが演じている。で、四女を、おじいちゃんの四、あ、じゃおじいちゃんだ、お父さんの四女を演じているのがハン・ソッキュなんですよ。いや、これは絶対見なきゃと思ってずっといたんですね。いたんですよ。なんだけど、まあ、想像するに、まあ、想像はできていたんだが、結局その四女が佐渡瀬舎を米びつに閉じ込めて餓死させちゃうという史実は史実なわけで、当然ハン・ソッキュさんとイ・ジェフンさんの間にはいつも緊張関係があるわけです。これがね、緊張関係がありすぎて、分かりますよね、ハン・ソッキュさんの緊張感出されたらきついって分かります。 きつすぎた。ちょっと辛くなってね、途中でリタイアしちゃいましたね。本当にね、二人の戦いというのはね、そのメンタルの面でこう仕掛けていくところが多くって、すごい辛いのと、で、まあ、この二人がガチでやってるというよりは、いろんな事件がない混ぜになっていくので、またそこもちょっとね、複雑ではあるんですけど、ああ、そう、本当は見たかったんだけどな。ちょっとやっぱり辛かったな。イ・ジェフンさんの佐渡セジャの、奥さん役ですね。これは、いろんなところにも、赤い袖先とかにも、ね、出てきたりとかする、実在の女性ですけど、パクンビンさんがやってるんですよね。パクンビンさんがちょっとね、こう、なんて言うんだろう。悪役っぽく、きつい感じのね、はい、お妃様役で出てくるんですよ。すごいね。パクンビンさんやっぱすごいなと思って見てました。で、そして、キム・ユジョンちゃんがですね、本当に、まあ、割と若い娘の役なんですけど、出てきて町娘っていう感じで出てくるんですけど、彼女がやっぱすごいですね。ユジョンちゃんの存在で癒される感じでしたね。 本当に可愛くて、 で、お父さんがまたこれがあの方なんですよ、さっき言ってた。もうまた名前が出てこなくなっちゃった。で、なんでウィキには出てないんだろう。キャスト、キャスト、出てくるかな。よいしょ。あの方です、あの方です。クォン・ヒヒョさん。これもいいお父さん役ですよ。ユジョンちゃんとクォン・ヒヒョさんの親子。これも良かったです。本当良かったです。そうそうそう。まあ歴史ドラマですから、やっぱり、アジョッシュ俳優、おじさま俳優がいっぱい出てきますね。それも非常にいいですよ。はい。というので、見たかったのですが、あれ、ソガンジュンって書いてあるの？ソガンジュンどっかで出てくるの？本当？まあ、そんな感じでですね、残念ながら途中で リタイアしちゃいました。ああ、そうそうそう。だから秘密の扉で、ミステリー、殺人事件の謎をミステリーっていうことですね。でもね、すごくおすすめだと思いますよ。私はちょっと、ハン・ソッキュさんが、の四女がリアルすぎてリタイアしたんですけど、それは、ハン・ソッキュさんの演技がうますぎるっていうことなので、はい。マジで。イ・ジェフンさんもすごい素敵ですよ。はい、ありがとうございます。で、ようやくここまで来てるね。あと残り6作品かな。で、このあと、リタイアした後、あ、そうそうそう、リタイアした後ってわけじゃないね。さっきの黒い太陽を終えた後に、これも録画して撮ってあったナムグミ祭りを続けてますね。これは、ナガパム、昼と夜ですね。あ、違う。これね、録画してたんじゃない。こっちはだから、あれだ、秘密の扉をリタイアして、こっちを見たんだ。アマプラかなんかで見たのかな。昼と夜、ナムグミンさん。ナムグミンさん祭りですよ。で、これもね、すごく面白かったけど、ちょっと辛いドラマでもあったかな。子供が、ちょっと虐待されるどころか殺されてってしまうという人体実験でっていうドラマなので、そういうのがちょっとダメな人は見ない方がいいかもしれません。ショックかもしれませんね。キム・チャンワンさんっていう、よく時代劇では悪役、現代劇ではいいお父さんで出てくるキム・チャンワンさんが、今回は「ええー!」っていう役なので、ええー、でした。まあ、いや、言うとネタバレになっちゃうね。で、ナムグミンさんは、また、今回は、これは刑事役なのかな？警察官なんですけど、ちょっと変わっていて、で、まあ、あんまり最初はわからないので、ネタバレしないようにしますが、まあ、ちょっと彼には複雑な過去がありまして、それがその28年前に、とある村で起こった事件に関係をしている。で、これを探っていくんですけど、その前になんか連続殺人事件が起こるんですよね。で、それを追っていくという最初の展開になります。で、まあそうですね、ちょっとこうナムクンミンがワイルドな感じで変わった感じですね。で、またどんどんどんどん後半になって、その姿が変わっていくのは、これがまた面白い。で、毎回思うんですけど、まあ、今見てるドラマもそうなんですけど、ナムグンミンさんを主演に当てる監督さん、脚本家さんたちはですね、ナムグンミンを泣かせたいのかなっていう感じがしますね。大泣きさせるシーンが絶対出てくるっていう。それはやっぱりナムグンミンさんの演技が素晴らしいから、その感情の振り幅が本当にすごくて、だからナムグンミンさんの作品って見ていて外れがないのかなと思うんですけど、このミステリーは本当すごかったですね。で、ここにイ・チョンアさんが出てくるんですけど、イ・チョンアさんの役もこれちょっとネタバレにならないようにはしたいんですが、ジェイミー・レイトンという FBI 出身の人なんですね。 で、韓国に戻ってきて、戻ってくるというか、韓国に来て、警察の要請があったのでね、で、南無軍民と一緒に共同で、捜査を始めるんですけど、このイ・ジョンアさん、恋人で南無軍民さんとも共演していて、恋人って歴史ドラマだったんですけど、清ですね、中国の清の王朝の王女様っていうね、役どころで、ナムグンミンさんと相対するっていうところで、ああ、この女優さんすごい綺麗だな、素敵だなと思ったら、ここでナムグンミンさんと共演してたんだっていうのがね、ニヤニヤで、本当にここでもすごい知的な、素晴らしい、演技で、いやー、見どころありましたね、本当に。見どころ多かったですね。キムお姉さんがいたりとかね。面白かったなー。そう、俳優さんも豪華ですし、展開は読めないですし、非常に面白い。やっぱナムグンミンさんに外れはないなって思いましたね。はい、昼と夜、ラックアバムでした。で、ここで見た、この日に、同じ日に開封してるのがありますね。並行して見ていた、今度は録画の方で見始めたものが、テジャングム。テジャングムで分かりますか？宮廷女官、チャングムの誓いですね。そう。何回目なんだろう。でもね、10年以上見てなかったと思います。すごい久しぶりに開封しました。これが私のファースト韓国ドラマっていうのは、いろんなところで喋ってるんですが、満を持してですね、もう一回見始めようと思って見始めました。そう、少しね、ちゃんとした歴史ドラマが見たいっていうのもあった。ちゃんとしてるかって言われるとちゃんとしてないんだけど、王道の歴史ドラマが見たいなと思って見始めたんですね。そうそう、秘密の扉もリタイアしちゃったし、あと暴君のシェフもなんか歴史ドラマというよりはコメディだったので、あ、チャングももう一回見たいなと思って、でもな、全51話、体力持つかなみたいな感じだったんですけど、40日で完走しました。だいぶハイ、私にとってはハイペースで終わりになりましたけどね。やっぱりね、面白いんですよ、チャングム。あれだけ大ヒットしたっていうのは分かりますね。で、本当に面白くて それしか言えない。なんだろう、あんなに古いドラマなのに、ね、イ・ヨンエさんとチジニさん、もうチジニさんが私のファースト王子様でしたね 今から考えれば。いや、こんな素敵な、ね、男性がいるんだろうかっていう、昔冬のソナタでね、ヨン様にハマった人もいたと思いますけど、そんな目がハートになりながら私もチジニーさんを見てましたね。で、今から思うと全然気づいていませんでしたが、子役時代のイセヨンさんが出てるんですよね。メインキャラクターでチャングムのライバルになるクミヨンという女性がいるんですけど、クミヨンの子役というか子供時代をイ・セヨンさんが演じていて、イ・セヨンさんがすごいね、可愛かったですよ。セリフも結構多かったですね。本当に可愛くて、ああ、でもね、顔を見ると、ああ、イ・セヨンさんの面影がっていうのが分かるので、すごいね、イ・セヨンさんだって思いながら見れたのが良かったですね。で、あと発見は、さっきの昼と夜にも出てたチェジノさんっていう悪役が多いアジョシ俳優なんですけど、私の好きなドラマで言うと「怪物」の、ヨジングくんが演じた、そう、彼の名前が出てこなくなっちゃった、お父さん役なんですよね。なので、ヨジングくんとチェジノさんの緊迫したシーンっていうのは結構あったんですけど、これでチェジノさん面白い俳優さんだなって、いろんなとこ出てくるなと思ってたんですけど、ここにいた。テジャングム。それも、多分ね、名前のない役だと思いますね。途中で、チャングムが、チェジュ島？チェジュ島にいる時があるんですけど、そこにね、日本の、海賊が、ちょっと襲ってくるんですよ。で、いろいろ突っ込みどころあるんですよね。日本の海賊っておそらくちょんまげ打ってないと思うんですけど、なぜか武士なんですよ、ちょんまげ。ええー、みたいな感じで。 で、ジノさんは、その、殿様の、海賊の殿様ってなんか日本語的におかしい。海賊の、棟梁の部下。日本語喋ってた。割と頑張って日本語喋ってた。っていうところで、昔のドラマ見るとね、そういう発見があって面白いですよね。ああ、あの人がこんなところにっていうびっくりさが、非常に面白いという。いやー、テジャングム。そう、うちのね、夫もテジャングム、チャングムの誓い大好きで、彼は全然、韓国ドラマ見ないんですけど、この作品だけは見るんですよね。で、一緒に昔も見てた。で、今回見始めたら、やっぱり途中から見たいって言い出して、最後の方は結構一緒に見てましたね。なので、おかげでサクサクと進むことができました。いやー、面白かったー、チャングム。もう一回見てもいいな。 やっぱりね、元気出ますよね。チャングムは本当になんでこんなに窮地に陥るんだろうっていうぐらい、窮地に落とされるんですけど、そのためにいろんなね、手この手工夫をしてこう解決していくっていうのはやっぱりいいなと思います。はい。で、その後見たのが11月に入って、昼と夜も結構進めるのが辛くて時間かかっちゃってたんですよ。26日もかかってる。なので11月に入っ後半に入っちゃったんですが、始めたのが、スタートオップ、スタートアップですね。夢の扉、日本語タイトル、スタートアップです。これはなぜ見ようかと思ったのかは、多分なんだろう、なんかで見始めようと思った理由って何だったんだろうな。もともとどっかで見ようかなとは思っていて、誰かに勧められたのかな。元気が出るからの中に一つあったのかな。ナムジヒョクさんもまあまあ好きですし、スジさんもそんなに嫌いじゃない。あ、カン・ハンナさんが出てるんだね。カン・ハンナさんも出てるし、そして、なんだろう、でも、何がきっかけでこれ見始めたのか、なんかわかんなくなっちゃったけど、スタートアップを見始めましたね。やっぱり元気が出るんじゃないかなっていうのと、まあ、ずっと見たい見たいと思っていて、評価も高かったので、見始めました。いや、すごく面白かったですね、これ。スタートアップ、やっぱり IT 系なので、私も IT 系なので、やっぱり AI だとか、そういうプログラミングであるとか、そういうのも大好きで、スタートアップってこういうふうにやっていくんだっていう、このね、面白さ。で、また、なんて言うんでしょうね、その若者たちをこう、バックアップしていく、その、ね、いろんな仕組みっていうのが面白かったっていうのと、その投資家とかそういうのをこう起業家をね、サポートしていこうっていう、日本にはあんまりないのかな。日本ってなかなかね、スタートアップが育たないなんてよく言いますけど、まあ、韓国はそういうふうにやってるんだって、どうしてもその大企業に入らないとっていうね、社会なんですけど、一発逆転を狙う若者たちのこうパワーっていいですよね。そうそう。で、それで、あ、そうだったって思い出したのが、ヨジングくんですよ。よく、キムソンホさんが演じるハンジピョンが使ってる AI が、なんかいつも、ちょっと抜けたことを喋るんですけど、その時の落ち着いた声が、AI の落ち着いた声がヨジングくんなんですよね。で、最後、カメオで出てくるので、もうそれもなんか、なんて言うんだろう、割とそのヨジングくんに近いんじゃないかっていうぐらいの、なんか可愛さで、で、もうジングは12月に入隊しちゃったんですけど、あー、なんかやっぱりジングの声いいな、しばらく聞けないんだなっていうのはちょっとね、寂しいなと思いながら見ておりました。はい。いや、でも、なんでしょうね、ヨジング君も出てるし、なんか謎にカメオに出てきたイボヨンさんとかね。ああ、そうそう、キム・ソンホさんって私あんまりね、あんなに皆さんに人気があるのに、まともにドラマ見たことなくって、今回初めてでしたけど、良かったですね。面白かった。 やっぱりカン・ハーナさん好きなんだよな。嫌味な役似合いますよね。でもいい役やってほしいんだよね。あとは、お父さん役のキム・ジュホンさんも好きな俳優さんですし、そうそう、あとはね、おばあちゃんのキム・ヘスクさんはもうね、やっぱり定番の女優さんですけど、いいですよね、出てくると。あ、そしてまたキム・オーネさんがここに出てましたね。どうしてもあんな感じになるって。いやいやいや、面白かったです、本当に本当に。で、こうなんかそのね、主人公がちょっと最初すれ違ってるところも面白いですし、最後にどうやって成功していくのか、成功したって思ったところでやっぱり落とし穴があったりっていうところで、最後はもう皆さん成長しているので、困難なことにもだいぶ立ち向かえるようになっていて、この成長物語としてもすごく良かったですし、スタートアップの闇っていうのもね、きっちり描いているので、なかなかお勉強としても面白いですし、ストーリーとしても非常にね、秀逸でしたね。あ、そうそうそう、スタートアップを支援しようとしするのかどうなのかっていう怪しい、アメリカからやってくる投資家じゃないな、なんだろうこれ、なんだろう、アメリカの大きな会社の、スカウト、人をスカウトしにやってきた人だったのかな、アレックスっていうね、役があるんですけど、アレックスっていう人がいるんですけど、かっこいいんですよね。アメリカからやってきたっていう感じの。この方が、名前、チョ・テグアンさん？チョ・テグアンさんという俳優さんで、で、実は私、太陽の末裔見たときに、彼を見ていて、なんかすごいかっこいい俳優さんがいるなと思ったら、そうそう、スタートアップにも出てました。あとは、エスクワイアとかにも出てるんですね。なんか、いい俳優さんだなと思ったけど、この人何者なんでしょうね。なんかあんまり多くドラマには出てないんですけど、あ、そうそう、王女ピョンガンにも出てましたね。去年見たドラマなんですけど、これもすごくいい役で出てましたね。なので、何者って思いながら、そう、チョ・テグアンさん、誰か知ってたら、どんな人か教えてください。はい。で、その後ですね、12月に入りまして、最近、見たのが、あ、これはね、1日で見終わったっていうか、瞬時に終わったやつですね。スチール写真ですね。スチール写真。これね、ナムグンミンさんのミニドラマです。多分 SBS なのかな？なんかよくミニドラマやってますよね。前もさっきの佐渡セジャっていう話ありましたけど、ミニドラマで、あの人、賢い医師生活に出てきた、人で、あ、キム・デミョンさんだ。キム・デミョンさんが佐渡セジャを演じた赤い月っていうミニドラマがあるんですけど、なんかそんな感じで昔から、1時間半ぐらいの、短いドラマっていうのが結構あるんですよね。で、それをナムグンミンさんが演じたやつがあって、スチール写真っていう古い映画ですね、これ。これいつのやつ？ナムグンミンさん30代っていう設定なんですが、これいつのドラマなんだろう？だいぶ古かったよ。なんかもう女性とかがさ、もうなんか昔みたいな感じ。あ、2012年に韓国初放送でしたね。2012年のドラマです。もう何年前？ 13 年前。へえ。なんか、写真家なんですよね、ナムグンミンさんが。で、学校のね、専任の教授になりたいんだけど、なかなかなれなくて。で、そんな中に、昔の初恋の相手が、その教授のポストを狙うライバルとして帰ってくるっていうドラマなんですけど、 ここでもね、最後ね、ナムグンミンさんが号泣するんですよ。もうそれ見ると、いろんなドラマのナムグンミンさんの涙が思い出されてですね、やっぱり監督は泣かせたいんだっていつも思うっていう。はい。まあなんかね、短いドラマですので、そんなに深いドラマではないんですけど、やっぱりナムグンミンさんすごいんだなって思ったミニドラマでした。はい。それから残り2作品なんですけど、今まだ見てます。どちらもクライマックスで、今日明日には多分完走します。12月7日からスタートしてます。サムパルサギドンデ、サムパルサギドンデ、38式機動隊、元彼は天才詐欺師です。日本語タイトル これも日本語の、タイトル問題ですね。さっき言ってました、12で、ちょっと消化不良になったのを、マドンソクさん、ソイングクさんの、いいとこ見たいっていうので見始めたやつです。で、あんまりよく知らなかったんだけど、これ、税金取る話なんですね 本当はマドンソクさんが無双してるとこ見たかったんだけど、ここのドラマでも割と、穏やかというか、12のマドンソクさんは本当は強いんだけど、いつも悩んでるって役だったんですよね。で、この、38式機動隊の方は、マドンソクさんが、しがない、市の、税を徴収する部署の、課長さんっていうことで、気持ち小さいし、体はでかいが気持ち小さいみたいな 感じの、役で、最初ちょっとどうしようかなって思ったんですけど、まあ、ちょっと我慢して見ていこうと思ったら、途中から面白くなってきましたって。で、ソイングクさんが詐欺師なんですよね。で、最初はマドンソクさんを引っ掛けるんですよね、詐欺で。で、まんまとこう なけなしのお金を取られたマドンソクっていう。で、まあそこから、高額な税の滞納者、まあ、権力者とつるんで税金を払わない、それもすごい額払わないっていう人たちを、詐欺を、ソイングクさんと組んで詐欺をして納税させていくっていうね。いやー、これはなかなか面白かったですね。その手口が楽しかったです。で、全然気づかなかったんですけど、マドンソクさんのお友達役で刑事をやってるのがオマンソクさんなんですよ。オマンソクさんが悪役やってないっていうのが、もう私嬉しくて嬉しくて、ああ、これ見てよかった、オマンソクさんだけでも見てよかったって言っても大喜びでしたね。オマンソクさん、わかりますか？オマンソクさん、愛の不時着のチョルガンでございます。そしていろんな作品でです、悪役をやっているので、なんですかね、どこだったかな、何の作品だったかな、ナムダルムくんがすごく天使で出てくる、昼ドラみたいなドラマがあるんですけど、そこでもうチョチョルガン以上のクズ スレギを演じた時がありましてですね、ちょっとショックだったんですよね やっぱり推しがそこまでの悪役っていうのは、やっぱりちょっと辛いところがありまして、なので、おまんそくさんが、そう、おまんそくさん、私と同い年なんですね。おまんそくさんが、今回、マドンソクさんのお友達役で、割といい人の役なので、私としてはすごく満足です。で、ちょうど今日多分見終わるんですけど、これはなかなか良かったですね。アンネさんさんも出てるし、非常に見応えがあって良かったですね。で、そして今もう一つ見てるのが、チョンノチャリ・ビョンホさん。ビョンノさん。わずか1000ウォンの弁護士ですね。わずか1000ウォンの弁護士。これはナムグンミンさん祭りのラストを飾ろうとしている作品でございます。で、これでナムグンミンさんと、さっき言ってた、人、誰だっけ。名前がすぐ出てこなくなっちゃうの。ナムグンミンさんでわずか1000ウォンのとって出した方が早いかな。キム・ジウンさんだ。キム・ジウンさんが共演していて、おお、またこの2人のコンビでも全然違うっていう。 で、またね、イチョンアさんもね、出てくるんですね。回想シーンでしかないんですけど、イチョンアさんも出てきて、いい感じの、よく共演するお二人って、なんでしょうね、ナムグンミンさんとケミが深まる女優さんっていうのが、なんか決まってんのかなっていう感じがしますけど。で、やっぱり重鎮の役としてよく出てくるイードッカさんっていう、私の好きな俳優さんがいますが、イードッカさん、赤い袖先のね、四女の役で、またこの人も素晴らしかったですけど、この方が今、元彼は天才詐欺師と、わすが専門の弁護士で、両方出てきていて、バグります。はい、そしてそう、これね、わずか専門の弁護士って、コメディですよね。もうナムグンミンさんのコメディ久しぶりに見たなっていう感じで、キム課長以来の。もう本当にこんな演技もできるんだっていうぐらい笑わかしてくれるんですけど、実は結構シリアスな過去があって、まあ、そこにイチョンさんが出てくるんですが、そこはもう本当にまた、いつも見ている素敵なナムグンミンさんが登場して、いや、私的にはもう満足満足ですね。で、ナムグンミンさんの友人役でチェデフンさんが出てくるんですけどね、これはチェデフンさんだなっていう役ですね。こう、もう本領発揮してますよ、チェデフンさん。お疲れ様にも出てましたし、怪物にも出てましたし、こう、のほほんとした感じの、頑張るんだけど空回りしがちなとか。はい。まあそんな感じでですね。これで全部ですね。今見てる2作品も含めて、はい、全部語り終えました。やっぱり1時間かかりますね。 なんか知らないけど喋っちゃうんだよね。作品数そんなに多くないのに。はい、ありがとうございました。ですね、そう、私新しいのもあんまり見てないですよね。あ、トラウマコード、あとなんだっけ、トゥエルブ、暴君のシェフとかぐらいじゃないのかしら。まあ、流行りのやつもそんなに見てるわけではないんですけれども、楽しんでいただけたでしょうか。本当に参考になるのか、いつも不安。でもね、毎回言ってることですけど、これが私の幸せ記録なわけです。これを見て、いつも私は仕事を頑張ったり、ね、家事を頑張ったり、いろんな趣味を頑張ったり、なんだろう、私の活力になっているリストがね、今日ご紹介したドラマたちなんですよね。そんな私の楽しさが伝わればいいなと思ってます。で、本当にね、ゆりさん見たからすごい楽しいのかなって見て、もしかしたら合わないドラマもあるかもしれませんね。それは私の、ね、感じ方、その時の、ね、シチュエーションだったりとか、その時の気持ちによるので、どれが皆さんにフィットする韓国ドラマかっていうのは皆さん次第っていうところもありますが、参考にはなるかもしれません。はい、ぜひぜひ、はい、来年も皆さん新しいドラマをたくさん見ていただきたいなって思っております。で、今年も、はい、韓ドラの森、皆さんにお聞きいただきましてありがとうございました。もう本当にリスナーの皆さんから今年はね、コメントをたくさんいただけて、私も励まされながら収録をすることができました。なかなかね、ちょっと忙しかったり、趣味もね、また2つ始めちゃったやつがあって 仕事も忙しいし、趣味も結構やってるので、絵本の語りとかね、あとちょっとアシッドジャズのバンドに入ることになって、キーボードをやることになったので、来年はどこかでちょっとしたライブができるかなと思ってるんですけど、それの練習もしなきゃとかで。ちょっと来年も少し更新頻度が少ないかもしれませんけど、カンドラはこのペースでいつも見てますので、また皆さんとアンケートのね、回答を見ながら楽しい共有をしていきたいなと思っております。はい、ぜひぜひ皆様、良いお年をお過ごしください。新年に聞かれた方は新しいスタートということで、1年楽しんでください。はい、それでは本日もお聞きいただきありがとうございました。また次回、カンドラの森の奥深くでお会いいたしましょう。